このところ聖書で教えている終末観覧期についての学びに入っております。そして先週は神様は予言したこと約束したことは必ず果たす方であるということを証明しようとしたところでもって時間となってしまいました。神様の言葉約束は絶対です。神の言葉であなたがこういうことをすればこのような結果となると言われているものはたとえそれがあなたにとって良い結果を約束されているものであろうとたとえそれがあなたにとって好ましくない結果を生み出すと言われているものであろうと必ずその約束の通りになるわけです。例外はないんです。神様がこのようにすると言ったものは神様からの警告であろうと神様からの約束であろうと神様からの予言であろうと例外はないんです。神様は必ずその通りにするんです。これを聖書で証明しようとしてですね、先週ダニエルの書の9章1節から27節を読んだところでもって時間となってしまいました。だからこの箇所を読み直すところから今日の学びに入ります。ダニエルの書の9章の1節から読んでいきます。こういうふうに書いてあります。ちょっと長いけれどもこれ辛抱して聞いていただきましょう。ダニエルの書の9章の1節から27節までつまり9章全部を読んでいます。メディア族のアハシロテの子ダリオスがカルデア人の国の王となったその元年すなわちその治世の第1年に私ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によってエルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。そこで私は顔を神である主に向けて祈り断食をし荒布を着灰をかぶって願い求めた。私は私の神主に祈り告白していった。ああ私の主大いなる恐るべき神あなたを愛しあなたの命令を守る者には契約を守り恵みをくださる方私と罪を犯し不義をなし悪を行いあなたに背きあなたの命令と定めとを離れました。私とまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって私の王たち主教たち先祖たちおよび一般の人すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。主よ正義はあなたのものですが不面目は私たちのもので今日ある通りユダの人々エルサレムの住人のものまたあなたが追い散らかされたあらゆる国々で近くあるいは遠くにいるすべてのイスラエル人のものです。これは彼らがあなたに逆らった不信の罪のためです。主不面目なあなたに罪を犯した私と私の王たち主将たちおよび先祖たちのものです。憐れみと許す人はあなたの神主のものです。これは私たちが神に背いたからです。私たちは私の神主の御声に聞き従わず神がそのしもべである預言者たちによって私たちにくださった律法に従って歩みませんでした。イスラエル人は皆あなたの律法を犯して離れ去り御声に聞き従いませんでした。そこで神のしもべモルデの律法に書かれている呪いがと誓いが私の上に降りかかりました。私が神に罪を犯したからです。神はその大きな災いを私たちに言わすとかつて私たちと私の裁いた裁きつかさに対して告げられた御言葉を成就されたのです。エルサレムの上に下ったほどの災いは今まで天下になかったことです。この災いは全てモーゼの律法に書かれているように私の上に下りましたが私たちは不義から立ち返りあなたの真理を悟るよう私の神主にお願いをしませんでした。主はその災いの見張りをしておられそれは私たちの上に下しました。私の神主の御業は全て正しいのです。私が御声に聞き従わなかったからです。しかし今私たちの神主よあなたは力強い御手を持ってあなたの民をエジプトの地から連れ出し今日ある通りあなたの名を挙げられました。私は罪を犯し悪を行いました。主あなたの全ての不義の正義の御業によってどんな見送りと遺憾の折りとかあなたの町エルサレムあなたの聖なる山からお決めお定めお納めください。私の罪と私の先祖たちの前悪のためにエルサレムとあなたの民は私たちに取り囲む全てのものの組織となっているからです。私の神よ今あなたのしもべの祈りと願いを聞き入れ主ご自身のためにご顔の光をあなたの荒れ晴れた聖女に輝かせてください。私の神よ耳を傾けて聞いてください。目を開いて私の荒れすさんだ様とあなたの皆がつけられている町をご覧ください。私が見舞いに伏して願いを捧げるのは私たちの正しい行いによるのではなくあなたの大いなる憐れみによるのです。主を聞いてください。 主をお許しください。主をここに留めて行ってください。私の神、あなたのご自身の送らせ、あなたご自身のために送らせないようにしてください。あなたの町と民とにはあなたの名が付けられているからです。私がまだ語り祈り、自分の罪と自分の民イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山のために、私の神主の前に伏して願いを捧げいたとき、すなわち私がまだ祈って語っているとき、私が初めに幻の中で見たあの人ガブリエルが夕方の捧げ物を捧げる頃、素早く飛んできて私に近づき、私につけていった、ダニエルよ、私は今あなたの悟りを授けるために来た、出てきた。あなたの願いの祈りを始めたときに一つの御言葉が述べられたので、私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だからだ。この御言葉を聞き分け、悟りを、幻を悟れ。あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがらえ、永遠の義をもたらし、幻と預言とにを確証し、死生者に油を注ぐためである。それゆえ死ね、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから油注がれた者、君主のクルメリが7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場とほとりが立て直される。この62週の後、油注がれた者は立たれ、彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が民と聖女と破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりにまで戦いがついて荒廃が定められている。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物とやめさせよう。荒らす憎むべき者が翼に現れる。ついに定めた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。まあ、つまりですね、要するにいろんなふうにイスラエルの連中が神様からの教えに背いたもんだから、とうとうエルサレムを含めてイスラエルの民全部が奴隷となって占領されちゃったわけです。それに対してはこの祈りなんです。注意していただきたい箇所はです、ね、まず2節です。預言者エレミアにあった死の言葉でもって、これは70年と定められているのが分かったと言っている。神様からの預言でという意味なんです。エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年あるということがエレミアが書いた文書で分かったというんですよ。この数字の読み方については後ほど学びをいたします。ユダヤの暦でいう70年であって、しかもですね、預言者エレミアが使った言い表し方です。現在の私たちの暦の年数と同じではないんです。その次に注意しなければいけないのが24節です。こういうところです。9章の24節です。こういうところです。あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎を償い、永遠の義をもたらし、幻と預言とを確証し、至聖所に油を注ぐためにある。まあ、この箇所については後ほど持っていきましょう。25節いきます。それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから油注がれた者、君主が来るまでが7州、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が立て直されると言っている。エルサレムを再建せよという命令、まあ、許可が出てから、注意してくださいよ。ダニエルのところに天使ガブリエルが現れて、この24節の予言を与えた時点では、この命令許可はまだ出ていないんです。将来になって出される命令許可なんですよ。油注がれた者、君主が来るまで7週という期間が定められていると言っている。つまり7週という期間が過ぎると、これは天使ガブリエルがダニエルに告げた日数であって、ユダヤの言い表しでの7週です。現代の私たちの日数ではないんです。この期間が過ぎると油注がれた者、君主が来る、現れると言っている。じゃあ油注がれたものは君主とは誰のことか。62週という苦しみの時代に広場が立て直される。何を言ってるか、また26節いきましょう。その62週の後、油注がれたものは断たれ、彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が町と聖女を破壊する。 その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。62週の後に、つまり広場が建て直された時に油注がれた者、君主が立たれる、これは急にいなくなるという意味です。それでやがて来るべき君主の民が町と聖城を破壊する。やがて来るべき君主とは誰のことか。27節言いますよ。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物とをやめさせる。イスラエルの連中は神様に生贄と捧げ物を捧げることでもって関係が保ってたんですよ。それをやめさせるという、荒らす言うべきものが翼に現れる。この翼に現れる、これ客地見ていただければ分かるんです。神殿に現れると言っている、勢力を張るという意味なんですよ。この荒らす言うべきものと言われているのはですね、実はイエス様がマタイの24章でもって終末のことについて説明しているときに、マタイの24章15節です。荒らす憎むべきものという表現を使っております。これがですね、ヨハネ第1の手紙の2章18節という反キリスト者のことなんですよ。これが現れることでもって観覧期に突入するわけです。このように予言されている歴史的な出来事のうちのどれとどれが現在までに現実になっているのか、言い換えたらば予言が成就しているのかということを調べていくと、神様の予言というもの、神様の言葉、約束というものは必ず成就するということが分かってきます。まあ、ここからはですね、この数字の解説をしないといけないんですけれども、だから少しばかりややこしくなるけれども、よく聞いていただきましょう。聞いてればですね、分かると思うんです。そしてですね、神様は約束を守る方である。予言したことを必ず現実にさせるっていうのが分かると思うんです。話の内容そのものはですね、後ほど詳しく学びをいたします。今はただ神様は約束をしたことを必ず守る方であって、予言したことも必ず現実とする方であるということを聖書から説明するだけに定めておきたいと思います。だからですね、このダニエルの9章になくてことは8章に行ってみましょう。ダニエルの書の8章の1節から入っていってみましょう。こう言ってるんですよ。ダニエルの8章では1節からこう言ってます。ベルシャツル王の治世の第3年初めに私に幻が現れて、後私ダニエルにまた一つの幻が現れた。私は一つの幻を見たが、見ていると私が選ぶ州にあるシュシャンの城にいた。なお幻を見ていると私はウライ川のほとりにいた。これは何意味するのかというのがですね、15節から8章の15節から解説されています。こういうふうに言ってです。15節からこう言っている。私ダニエルはこの幻を見ていて、その意味を悟りたいと願っていた。ちょうどその時、人間のように見えるものが私の前に立った。私はウライ川の中ほどからガブリエルよ、この人にその幻を悟らせよと呼びかけて言っている人の声を聞いた。彼は私の立っているところに来た。つまりガブリエルが、天使ガブリエルに来たってわけですよ。彼が来た時、私は恐れてひれ伏した。すると彼は私に言った。悟れ人の子よ、この幻は終わりの時のことである。彼が私に語りかけた時、私は意識を失って地に倒れた。しかし彼は私に手をかけてその場に立ち上がらせ、そして言った。見ろ、私は終わりの憤りの時に起こることをあなたに知らせる。それは終わりの定めの時に関わるからだ。あなたが見た大羊の2つのあの日本の角はメディアとペルシャの王である。毛深い親毛はギリシャの王であって、その目と目との間にある大きな角はその第一の王である。その角が折れて川に4本の角が生えたが、それはその国から4つの国が起こることである。しかし第一の王のような勢力はない。彼の治世の終わりに彼の背きが極まる時に、王兵で王かつな一人の王が立つ。彼の力は強くなるが、彼自身の力によるのではない。彼は呆れ果てるような破壊を行い、ほとをなして成功し、有力者たちと聖女の民を滅ぼす。彼は悪巧みによって欺き合いをその手で成功させ、心は高ぶり、不意に多くの人を滅ぼし、君の君に向かって立ち上がる。しかし人手によらずに彼は砕かれる。先に告げられた夕と朝の幻、これが真実である。しかしあなたはこの幻を秘めておけ。 これはまた長い多くの日の後のことだからと言ってる、まあ、この最後です。この幻は終わりの時のことであると17節に言います。つまり終末に起こることのについての幻だという神様からの予言だと言っている。で26節、この幻を秘めておけ、誰にも言うな、多くの日の後のことだからだ、つまり今すぐ起こることはないからだと言っている。でダニエルのこの9章に行くと今読んだような話になるわけです。初めの部分では終末のことではなくて、エルサレムの町が攻撃をされて多くの人が奴隷生活を強いられているけど、いつ終わるのかという話題に入っているわけなんですよ。でその先ほど読んで九章の1節2節ではこう言っているんです。メディア族のアハシロテの子ダリオスがカルデア人の国の王様となったその元年、まあ治世の第1年に、私ダニエルは預言者エレミヤにあった主の言葉によってエルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であるということを文書によって悟った。年代的に見ますとダニエルがいた時代はこれは紀元前の600年から530年だと聖書学者が推測をしております。紀元前というから古い年数の方が昔なんですよ。つまりイエス様がこの世に生まれてくる600年ほど前にダニエルが生まれて、イエス様が生まれてくる530年ほど前にダニエルが死んでいるということなんです。預言者エレミヤという人は聖書学者の推測によると紀元前の630年から600年頃に活躍をしていたと教えております。つまりですね、ネブカゼネザルによってイスラエルは攻撃をされ、ダニエルは捕虜とされ、バビロンに連れてきて来られたわけです。その時から見てほとんど80年から100年も前に預言者エレミヤが書き残している文章をダニエルは読んでいるんですよ。この預言者エレミヤが神様から示されたことを文章にしているんですけども、その文章によるとエルサレムというところが外国人の勢力によって散々荒らされるのが終わるのが年数が70年だと書いてるんです。エルサレムという町の名前ですよ。神様の宮殿がある町で、イスラエルの首都で聖なる町と呼ばれているところです。つまりいつになったらユダヤ人たちが待ち望んでいる平和が来るのか、外国からのその勢力にいつまでも抑えつけられないでいる時が来るのかという答えがエレミヤによって示されたと言っているんですよ。いつになったらユダヤ人たちが待ち望んでいるメシア、救い主が現れるのか、そしてエルサレムの町から連れ去られて奴隷生活をしていた人たちが再び自由の身となることができるのかという年数は、このエレミヤの言葉によると70年経ってからのことであると予言されているというんです。これはですね、エレミヤの書の25章の11節と12節で教えております。しかもですよ、この年月、エレミヤが70年経ってからのことといった年月というものは、エルサレムの町が異邦人たちによって占領されていたものから解放されるまでの年月なんですよ。読んでみましょうか。エレミヤの書の25章の、エレミヤの25章の1節から読むと、ちょっとややこしいことが書いてあるんだけども、この数字が出てまいります。エレミヤの書の25章の1節からいきましょう。ヨシアの子ユダの王エホヤキムの第4年、後バビロンの王ネブカデネザルの元年に、ユダの民全体についてエレミヤにあった御言葉、これを預言者エレミヤはユダの民全体とエルサレムの民住民に語っていった。アモンの子ユダの王ヨシアの第13年から今日までこの23年間、私に主の言葉があり、私はあなた方に絶えずしきりに語りかけたのに、あなた方は聞かなかった。私はあなた方に主のしもべである預言者たちを早くからたびたび送ったのに、あなた方は聞こうという耳を傾けたこともなかった。主は仰せられた、さあ各々の悪の道から、あなた方の悪い行いから立ち返り、主は あなた方と先祖たちに与えた土地でいつまでも常しえに住め。他の神々に従い、それに仕え、それを拝んではならない。あなた方が手で作ったものによって私の憤り、怒りを引き起こしてはならない。そうでないと私はあなた方に災いを与える。それでもあなた方が私を従わなかった。主の御告げ、それであなた方は手で作ったもので私の怒りを引き起こし、身に災いを招いた。それゆえ万軍の主はこうおっしゃられる。あなた方が私の言葉に聞き従わなかったため、見ろ、私は北のすべての種族を呼び寄せる。すなわち私の島辺バビロンの王ネブカズナルを呼び寄せて、その国とその住民とその周りのすべての国々とを攻めさせ、これを生成として教育とし、あざけりとし、永遠の廃墟とする。私は彼らの楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声、引き薄の音と灯火の光と消し去る。この国は全部廃墟となって荒れ果て、その国々はバビロンの王に70年仕える。ここなんですよ。70年の終わりに私はバビロンの王とその民、またカルディア人の地を彼らの戸の上に罰し、これを永遠に荒れ果てた地とする。私はこの国について語ったすべての言葉、すなわちエレミアの万国について予言し、この書に記されていることを皆この地にもたらす。多くの国々と大王たちが彼らを奴隷に使い、私は彼らにもその仕業に応じて、その手の技に応じて報いようと言っている。これ70年という言葉がここから出たわけです。だから注意していただきたいのです。これはですね、古い契約の時代での暦のことであって、70年という期間を現在の2万5550日という解釈しちゃいけないんです。70年に365をかけた日数じゃないんですよ。なぜかというと、ヘブル語での表現です。新しい暦ができてからの時間を表しているのではないからです。そういうことがあったもんだから、ダニエルはエレミアの書に書いてある神様の予言について啓示が与えられるように祈り願ったわけですよ。で、与えられた答えはダニエルの書9章の20節からこういうふうに言ってるわけです。今一度読んでみますよ。20章の9章20節からこう言ってます。私がまだ語り祈り、自分の罪と自分の民イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山のために私の神主の前に伏して願いを捧げた時、捧げている時、すなわち私がまた祈って語っている時、私が初めに幻の中で見たあの人ガブリエルが夕方の捧げ物を捧げる頃、素早く飛んできて私に近づき、私に告げて言った。ダニエルよ、私は今あなたに悟りを授けるために出てきた。あなたが願いの祈りを始めた時、一つの御言葉が述べられたので、私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だからだ。その御言葉を聞き従え、聞くわけよ、幻を悟れと言ってる。で、天使ガブリエルがダニエルに向かってどういうことを言ったか、これ24節からなんですよ。あなたの民とあなたの聖なる都については70週が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、とかをあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、聖女に油を注ぐためである。それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれた者、君主の来るまでが7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場堀が建て直される。その62週の後、油注がれた者は断たれ、彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が町と聖女と破壊する。これ反キリストのことです。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いがついて、これアルマゲドンの戦いですよ。後輩が定められている。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生きに捧げ者とをやめさせる。荒らす隠蔽者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかると言っている。あなたの民とあなたの聖なる都については、これエルサレムのことです。そして神の民が完全に自由になるのは70週が定められているというんですよ。先ほどのエレミアの書ではバビロンの王に70年仕えた後で バビロンの王とその民と相張ったものとするという表現になっています。ダニエルの9章の2節ではエルサレムの荒廃が終わるまでの年が70年であるとこのエレミアの予言で分かったと言っている。ところがですよ、このダニエルの9章24節は70週が定められていると言っている。70週経てばイスラエルのために自由の身となりエルサレムの都を解放されると教えているんです。この数字の違いについてはすぐに戻ってまいりましょう。何週という表現も何年という表現も昔のヘブル語での言い表しであって現代の暦の上での日数を言うのではないんです。そしてですよ、このダニエルの9章では70週が過ぎると全ての背きが止む、つまりイスラエルの民が神様の教えに忠実に従うようになる、罪が清められる、神様に対する罪がなくなる、永遠の義をもたらす。そしてそれまでに見せていた幻の予言が全部現実になると言っているんです。で、ステージに油を注ぐというものが全て現実になると約束されています。だからこのダニエルの書の9章の25節から27節をまとめてみると、引き上げてエルサレムを再建せよという命令が出てから、気をつけてください、これがこれからの問題にする全ての必要な年月の基盤となる出発になっているものなんですよ。引き上げてエルサレムを再建せよという命令が出てから油注がれた君主が来るまでが7週だとこのダニエル書では言っている。苦しみの時が62週だと言っている。そして年中7節、荒らす隠蔽き者の絶滅が1週あると言っている。合計70週でしょ。そして62週の苦しみの後で油注がれた者が立たれるというんですよ。つまりですね、ここで教えているもの、予言されているもの、神様が約束しているものは、引き上げてエルサレムを再建せよという命令が出されてから全部で69週というヘブル人の暦の年月の後で油注がれた者、君主が立たれる、突然この世からいなくなるというんですよ。でこうなるとここでもってですね、すぐに質問が2つ来てまいります。聖書を調べていきましょう。引き上げてエルサレムを再建せよという命令はいつ出されたものなのか、聖書はどこで何年に紀元前何年に言われているものなのか、誰が油注がれたものか、聖書はどこでこれを証明するか。最初の質問に戻りましょう。エルサレムを再建せよという命令は一体いつ出されていたのか、紀元前何年に出されているのか、注意してくださいよ。ダニエル書の一章の一節では、ユダの王エホヤキムの第3年にバビロンの王ネブカゼナルがエルサレムを滅ぼしたと書いてある。それ以来ユダヤ人は連れ去られエルサレムの町が荒廃しているんですよ。この時点を聖書学者はですね、紀元前の607年と推定しております。ですからですね、ダニエルがバビロンに行く時の前には、だから紀元前の600年頃には、そしてその後でダニエルがバビロンにいた時にはエルサレムを再建せよという命令が出されていないんです。ですから奴隷となっているユダヤ人たち、捕虜となっているユダヤ人たちに向かって異邦人の王様が紀元前の何年にエルサレムを再建せよという命令を出しているのかということを聖書で調べないといけないんです。実はですね、注意して聖書を読まないと混同してしまうんだけども、2つの可能性が聖書の中で出てくるんですよ。1つ目はですね、エズラの書の1章の1節から4節で出てる、開けていただきましょう。旧約聖書の727ページがエズラの書の1章の1節になります。歴代史第2のすぐ後です。727ページ、私の聖書で727ページがエズラの1章の1節、こう書いてるんですよ。読んでみますよ。で、気をつけて読んでみますよ。 ペルシャの王クロスの第1年にエレミヤにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャ王クロスの霊を振り立たせたので、王は王国中にお触れを出し文書にして言った。ペルシャの王クロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方すべての主の民に属する者は誰でもその神がその者と共におられるように、その者はユダにあるエルサレムに上り、イスラエルの神主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。残る者は皆その者を援助するようにせよ。どこに起立しているにしても、そのところからその土地の人々はエルサレムにある神の宮のために運んできた捧げ物を捧げる者のほか、銀、金、財路、家畜を持って援助せよというのが出ている。さあ、ところがですね、ここでよく書いたところを見てくださいよ。三節でもってですね、このペルシャの王クロスがどういう命令を出しているのか、イスラエルの連中に向かって、あなた方すべての主の民に属する者は誰でもその神がその者と共におられるように、その者はユダにあるエルサレムに上り、イスラエルの神主の宮を建てるようにせよ。ペルシャの王のクロスが出した命令は、イスラエルの神主の宮を建てるようにしようというんですよ。さあ、ところがですね、ダニエルの9章の22節から始まるところでは、天使ガブリエルから受けた言葉、主からの予言啓示は、もう一度ダニエルの書の9章22節見ていただきましょう。ダニエルの書の9章22節言ってますよ。ダニエルを、私は今あなたに悟りを授けるために出てきた。あなたの願いの祈りを始めた時、一つの御言葉が私にそれを述べられたので、私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だからだ。その御言葉を聞き分け、幻を悟れ。あなたの民とあなたの聖なる都については70週が定められているという。つまりエルサレムの町を再建しようという命令が出たからということなんですよ。エルサレムの町を再建せよという命令が出されてから、69週というヘブル人の暦によると、天使ガブリエルが言った、表現した実数ですよ。油注がれてもの君主が立たれる、突然この世からいなくなるというんですよ。このエズラの一章のことではないということなわけです。だから2つ目の可能性でいきましょう。もしもダニエルが生きているときに、あるいはそれ前にエルサレムの町を再建せよという指示が与えられていないんだとしたらば、ダニエルの時代が終わってからの将来になってこの指示が出されることになるわけでしょう。しかもですよ、その指示は神様が出すんじゃないんですよ。このようにしてダニエルが活動していた時代よりも後の時代に起こったことを聖書で調べていくと、ただ一つしかないんです。ネヘミヤの書の2章の1節から始まるところでこれを見つけることができるんですよ。注意してくださいよ。ネヘミヤの書というのはですね、この聖書をめくると旧約聖書の割合前の方に書かれているために、それダニエルの書なんてほとんど旧約聖書の後ろに書かれているものだから、ダニエルの書から見たらずっと前の出来事じゃないかと考えてしまうかもしれないけど、実はそうじゃないんです。ネヘミヤの書の2章見てみましょう。ページ数見ると743ページ、私の聖書743ページがネヘミヤの書の2章に入ります。1章と2章同じページに書いてあるんです。2章の1節から743ページの2章1節から見ます。ネヘミヤの書の2章1節から見ますよ。アルタシャスタ王の第20年の2、3の月に王の前に酒が出た時、私は酒を取り上げそれを王に差し出した。それまで私は王の前でしぼれた言葉はなかった。その時王は私に言った。あなたは病気でもなさそうなのに、なぜそんな風に悲しい顔つきをしているのか。きっとここに悲しみがあるに違いない。私はひどく恐れて王に言った。王よ、いつまで生きられますように。 私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして悲しい顔をしないでおられましょうか。すると私に言った。ではあなたは何を願うのか。そこで私は天の父に祈ってから王に答えた。王様、もしよろしくてこの島を入れてくださいますなら、私ユダのうち私の先祖の墓の町へ送って、そこを再建させてください。王は私に言った。王妃もそばに座っていた。旅はどれぐらいかかるのか、いつ戻ってくるのか。私王にその祈願を申していると、王は心よく私を送り出してくれた。それで私は王に言った。もしも王様がよろしければ、川向こうの総督たちへの手紙を私に賜り、またユダに着くまで彼らが私を通らせてくるようにしてください。また王に属する御苑の番人朝笛手紙を賜り、宮の城門の檻を置くため、またあの町の城壁と私が入るために家のために彼が材木を私に与えるようにしてください。私の神の恵みの御手が私の上にあったので、王はそれを叶えてくれたと言って、私の先祖の墓なる町が廃墟になっている。これです。そのユダの地、先祖の町、墓なる町へ送って再建させてください。このネヘミヤの頼みに対して、アルザシャスタ王は心よく出してくれたんです。で、必要とする材木を調達するようにまで手紙を書いてくれました。聖書学者によると、この出来事は紀元前454年だというんです。気をつけてくださいよ。ダニエルが生きていた年代は紀元前600年から530年までですよ。つまりダニエルが幻によって神様から啓示が与えられてから100年近くも後になって、ネヘミヤの2章の出来事が起こっているんですよ。話がちょっと混み合ってきたけれど、ここで話を整理してみましょう。ダニエルの書の9章の2節では、エルサレムの荒廃が終わるまで、荒れ果てた状態が終わるまで、つまりエルサレムが勢力を取り戻すようになるのに必要な年数は70年だと言われた。でダニエルの9章24節から27節では、天使ガブリエルが渡したメッセージでは、あなたの民とあなたの聖なる都については、これエルサレムの町ですよ、それが昔のように勢力を取り戻すのに、つまりエルサレムを荒廃に滅ぼすように追い込んだ者は絶滅する時が来るのは70週と定められているという。とするとですよ、9章2節でエレミヤが書いている70年という時間的なものと、天使ガブリエルがダニエルに9章24節につけた70週という時間的なものと、両方とも同じ時間を、同じ時間的なものを言っていることになるわけですよ。同じ出発点からエルサレムの町を再建すると言われてから、片っぽ70年という、片っぽ70週という、それでもって終わりが来るという、自由なんだという。ただ片方ではエルサレムの町が荒らされるのが終わるのに熱数というものです。預言者エレミヤに指名したものでは、エルサレムの町を再建しろという命令が出てから70年後のことだという言葉を使ってこの時期を示している。もう片方では天使ガブリエルがダニエルに向かって言ったことは、エルサレムの町が再建されるのにはエルサレムの町を再建せよという命令が出てから70週のことであるという言葉を使っているという違いがあるわけなんですね。これ大切な質問が出てまいります。2節のダニエルの書9章2節の70年というのと24節の70週というのとは、本当に同じ期間を同じ年数を言っていると見てよいのか、それとも違うことを言っていると見るべきなのか。ここでですね、ヘブル語を知っている必要が出てくるんですよ。何年という言葉で訳されているヘブル語はシャネールという言葉です。意味するものは周期、一回りの期間という意味なんです。第何週、週という字はですね、訳されているヘブル語はシャブワというヘブル語です。これは数字の7を表している言葉なんですよ。さあ、ここでですね、聖書を調べてほしいんです。イスラエルの民、ユダヤ人たちは何をもって一つの周期シャネイというのを時間的なものと見ているのか。365日を一周期と見ているんじゃないんですよ。 聖書の昔の昔から何を一回りするかしゃねえというのかというこういうふうに決めてるんです。レビ記の25章に言っていただきましょう。結構昔の話です。レビ記の25章では一節からこういうことを教えています。レビ記の25章の一節からこう言っております。ついで王はシナイ山でモーゼに告げて仰せられた。イスラエルに告げて言え、私が与えようとしている地にあなた方が入って、あなた方が入っていくとき、その地は主の安息を守らなければならない。6年間あなたの働きで畑に種をまき、6年間ブドウ畑の枝を下ろし収穫しなければならない。7年目には地の全く休みの安息、すなわち主の安息となる。あなたの畑に種をまいたり、ブドウ畑の枝を下ろしたりしてはならない。あなたの落ちた落ち穂から生えたものを刈り入れてはならない。あなたが手入れしなかったブドウの木のブドウも集めてはならない。地の全く休みの年である。何言ってるか、6年間つまり6つの季節は畑に種をまき収穫をしろと言って、7年目には7つ目の季節には作物は作らない、畑を休めさせろと言ってる。それからまた6回の季節だけ畑に種をまき収穫をしろと言って、7年目7回目の季節には作物を作らないと畑をやめさせろと言っています。つまりユダヤ人は7年を一つの周期シャネーと見ているわけなんですよ。その上にですね、このシャブは何周と言いますよ、これは7という数字を表している言葉なんですよ。だからこのシャブはというのを7という数字そのものに解釈をすると、これが一区切りということになるわけです。でこの頃はですね、一区切りというと日曜から始まって土曜日に終わりまで、次の日曜日の始まりまでというのを一区切りで見るもんだから7日という言葉が出ちゃうんですよ。だけれども7という数字が一区切りというものを表すということをですね、例えてもですね、創世記の一章で神様が宇宙とこの天体にあるものを存在させたときに全部でどういうことをやったか、7つの区切り、これは読むという言葉なんだけど、を費やして作ってるんですよ。最初の6つの読むでもって地球にあるものを全部を作って7日目には休んだと創世記の2章の2節と3節で書いてある。これを一回りとしてるわけです。一周期としてるわけです。7という数字を出してる。出エジプト記の20章ではイスラエルのために10回与えたときにですね、出エジプト記の20章では8節からこういう指示を与えているんです。10回のうちの一つです。こう言ってる、出エジプト記の20章の8節から言ってみましょう。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたの全ての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたのため主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたも、あなたの息子、娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異邦人も、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれの中にいる全てのものを作り、7日目に休まれたからである。これは6日と7日だから、ヨーベという一区切りという言葉なんです。それゆえ主は安息日を祝福し、それを聖なるものと宣言された。だから7日目に何をするなの、死という数字でしょ。エジプトで奴隷生活をしていたイスラエルの民がエジプトを出て父と蜜の豊かに流れるカナンの地に向かうときには、神様主が与えた指示は7日間パンダの入れないパンを食べなければいけないと言ってる。それの真に従わない者はイスラエルから断ち切れと言ってる。神様主の祭壇に生贄を捧げるときには生贄の血を7度聖樹の垂れ幕に振りかけろと言っています。7という数字がいろんなところに浮かんできている。まだ他にも引用できるけどこれいいでしょう。こうやって見ると一周という言葉で表されているもの、一シャブワという言葉で表されているものは、これ年月をすると一区切り、つまり7年ということになります。6年の間畑に種をまいて収穫をし、7年目にはその畑を休ませるという、これを繰り返すんですけど、これは一区切りとなるわけですよ。そうしてくると ダニエル書の9章に戻りますよ。24節70週70シャブアというのは70の区切り、あるいは70の周期ということが意味になるわけです。さあここでもってですね、このダニエルの書の9章の25節の年数を計算してみましょう。エルサレムを引き上げてエルサレムを再建せよという命令が出てから、これ9番ですよ。一つ目、油注がれても君主が来るまでが7シャブア、7年を7回過ごした期間という意味です。49年ということになります。苦しみの時が62シャブアという、7年を62回過ごした期間ということになります。434年ということになる。だから合計してですね、こんな26節にいくと、だから合計してこの62週の後、62週シャバの後で、つまりエルサレム再建せよという命令が出てから、それで7シャバの君主が来るんですから、油注がれたものが来るんだから、合計すると69シャバの後で、年数にしたら483年の後で、油注がれたものが君主が立たれる、急にいなくなるという予言なんですよ。ユダヤ人たちが待ち望んでいる油注がれたもの、エルサレムをこの荒廃荒れ果てたところから救う者が現れて、それが突然いなくなるというのが、エルサレムを再建せよという命令が出てから483年後のことであるという予言が、天使ガブリエルを通して第二に与えられています。さあそうしてくるとですね、じゃあ油注がれたもの君主というのは誰なのかという点が必要になります。そこに行きましょう。油注がれたものというのはヘブル語でメシアという言葉なんですよ。君主というのはナギドというギリシャ語です。ヘブル語です。誰か、マタイの一章の16節を見ていただけると、マタイの一章の16節を見ると、これありがたいことに新改訳なんです。脚注があるからこれ引用できるんですけども、マタイの一章の16節ではここだけ言いますよ。ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。このキリスト、脚注見てみましょう。すなわちメシアと書いてあるんですよ。ルカの2章に行ってみましょう。まだこれだけで証明できない。ルカの2章の11節を見ていきましょう。天使たちがこういうことを宣言しております。ルカの2章11節です。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。極致見ていきましょう。すなわちメシア、油注がれたもの、使徒の働きの書の3章に行きましょう。使徒の働きの書3章の18節を見ていきましょう。ここだけ言いますよ。しかし神は全ての預言者たちの口調を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられることをこのように実現されました。このキリストという星がある、見ていきましょう。キリスト、各中には何て書いてあるか、あるいはメシア、油注がれたもの、これだけでも十分だろうと。だからですよ、ダニエルの書の9章の26節で、油注がれたものの君主というのはメシアであるイエス様のことだということが分かると思うんですよ。さあここで計算してみましょう。エルサレムを再建せよという命令は、先ほど引用したエズラの一章一節ではありません。これイスラエルの神、主の御を立てるようにと。ネヘミヤの2章では、ネヘミヤは私の先祖の墓である町が荒廃している、だからその町を再建するようにと言って、これが紀元前の454年だと言われているんです。ですから紀元前454年という時点から見て、69シャブは483年後になって油注がれたもの、つまりメシア、救い主であるイエス様が本当に立たれているか、これから急にいなくなっているか、 483年から454年というのを引いたら29という数字になります。ところが気をつけてくださいよ。紀元前の0というのは西暦1年ということになるわけですよ。そうするとですね、油注がれたものイエス・キリストは西暦の30年に突然立たれた十字架で死んだということになるわけです。これが質問なんですよ。神様の言葉、約束、予言は絶対か、神様がこのようにする、これになると予言したものは本当に現実だというか、神様の約束には例外はないか。ダニエルの書の9章の25節26節によると、神様、主は天使ガブリエルを通してダニエルにこういう予言を与えているんですよ。エルサレムの町を再建せよという命令が出されてから、これ異邦人の王様がこういう命令を出してから69シャーバーの後になると、つまり483年後になると、油注がれたものを君主が立たれる、突然この世からいなくなると宣言してるんですよ。本当にそうなってるか。油注がれたもの、ヘブル語でメシア、神の独り子としてのイエス様は本当にそのエルサレムの町を再建せよと言われている年から見て483年後に突然立たれているか、数字から言ったら差は29ですよ。で、紀元前0というのは西暦1年と同じになるということになるとですね、油注がれたものメシアは、イエス様は西暦30年に突然立たれたということになるわけです。急に寿命がなくなった、つまり十字架で死ぬということになる。それが起こっているか注意していきましょう。紀元前何年というもの、あるいはそれから西暦何年というものもですね、後の世代の人たちが考え出して計算した数字、年数ですよ。けれどもこれを逆算していくと、聖書学者はイエス様は西暦30年に十字架で死んだと言っている。宗教に関係のない 年齢を調べている歴史家たちは西暦30年にイエス様が十字架にかかって死んだという数字を出しています。だからですね、聖書学者も歴史家も両方ともがイエス様が十字架で死んだ年代は一致しているんですよ。ところがですね、これをこのまま信頼してはいけないという反論、問題が出てくるんですよ。ルカの3章を見てみましょう。ルカの3章の23節を見てみましょう。これだけ言います。ルカの3章の23節を見てみましょう。教えを始められた時、バプテスマのヨハネから水の洗礼を受けて教えを始めた時、イエスはおよそ30歳で人々からヨハネのことを思われていたと書いてあります。ヨルダン川でバプテスマを受けて人々に神の道を教え始め、神の愛を示し始めたのはおよそ30歳であったと書いてあるんですよ。で、その時から見て3年から3年半の間伝道活動をしているんです。この年数はですね、数字はイエス様が弟子たちと何度追越しの祭り、追越しの食事をしているのかと聖書に書いてあるのかというところを調べたら推測できるものなんですよ。追越しの祭りというのは1年に、これは西暦での暦での1年で一度来るものなんです。イエス様は追越しの食事の祭りを3度追越しているというのが聖書に書いているからです。とするとイエス様が30歳で、ルカの3章ではおよそ30歳と書いてあるけれども、30歳のはっきりした年数わからないものも、30歳で伝道活動を始めて3年から3年半の間伝道してから十字架で死んだとしたらば、イエス様は33歳の後半か、あるいは34歳の入りたてに十字架で死んだということになるわけでしょ。すると西暦の30年にイエス様が十字架で死んだというのとは計算が合わないではないかという反論が出てくるんですよ。この食い違いはどう説明したらいいのか。 説明することができるか。この食い違いはですね、実は宗教に関係のない歴史家の人たちが表明し説明してくれているんです。どういう説明しているか。この連中は、歴史家はですね、イエス様が何年に紀元前何年に生まれたの、あれ紀元西暦何年に生まれたので全然そんなもの説明してるんじゃないんですよ。そもそもこのあの連中はそのものを問題にしていないんです。歴史家は問題にしているのは、紀元前という出発点となるもの、逆なこと言ったら西暦何年というものを出発点となるものは、イエス様が生まれたと思われる年を出発点としているんだけれども、さあここで質問です。イエス様が何年に生まれたのか、紀元前何年か、西暦何年かということは、生まれた年を記録している年代がどこかにあるかと歴史家は調べていくわけですよ。言えることはマタイの2章の1節でこう言ってるだけなんです。マタイの2章の1節でも、これ聖書を引用したんですよ。マタイの2章の1節でもってこう言ってるだけなんです。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言ったと言って、ヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムで生まれたということなんですよ。さあところがですね、ここで歴史家たちが動いてきてるんですよ。どういうことに言い始めたか、歴史を調べてみると、ヘロデ王が王様の位についていたのは、今でいう紀元前37年から紀元前3年までであったと言うんです。宗教に関係ない連中が言ってるんですよ。ということは、ヘロデ王はマタイの2章で何をしたかと、その先を見ますよ。マタイの2章の1節からもう一度読み直しをしてみましょう。どういうことを言ったか、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。マゴスという言葉が使われる。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私は東の方でその方の星を見たので、拝に参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れを戻った。エルサレムの人も王と同様であった。それは王が民の祭司長たち学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれたのかと、それと話した。彼らは王に言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダヤの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私のためイスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼のベツレヘムに送った。行って王様のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、そのようにとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。その家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。それで宝の箱を開けて、黄金、乳香、持ち薬を贈り物に捧げた。それから夢でヘロデのところに戻るなと戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰って行った。さあもしもですね、歴史家が書いた本の内容を信頼すると、紀元前3年には、つまりヘロデ王が死ぬ前にイエスはすでに1歳あるいは1歳半になっていたことになるわけなんですよ。でなかったらおかしなことになる。その先行きましょう。また2章その先読んでみましょう。13節、彼らが帰って行った時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れて行った。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。で私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデはその幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデは死ぬまでそこにいた。それは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われることを成就するためだった。そしてですね、16節、その後ヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って、人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を1人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したものであると言っている。さあ質問です。 ペルデオはどのようにして2歳以下の男の子を皆殺すように命令出しているのか。東方の博士たち、マゴス、これ星占いをする人たちですよ。多くですね、カルデア人です。これダニエルの2章2節でもって、マゴスでの星、ね、占いをする連中だと。東方の博士でのカルデア人で、カルデア人というのは星の占いをする連中だと、客人に書いてある。この人たちが、東方の博士と呼ばれている人たちが、ユダヤ人の王様となる人が生まれたというのを星の現れで知って、その連中がエルサレムに来てるんですよ。しかもこの人たち、マゴスは黄金、入香、持ち役を送り持って持ってきてるんですよ。つまりこの連中は星の出現でユダヤ人の王様が生まれたということを知って、贈り物を準備して何日かかけてラクダに乗ってくるのか、ありきてるのか分かんないけども、聖書に書いてないけども、エルサレムに来てるんですよ。つまりある程度の時間がかかるわけです。イエスが昨日生まれたら分かったから今日エルサレムに行ったわけじゃないでしょ。こうなってくると、今一度繰り返しますよ、当時の出来事が記されている歴史の本から調べると、ヘルデ王が死んだ年というものは今の暦に当てはめてみると紀元前3年なんですよ。ということはですよ、イエス様が生まれたのは今の暦で言ったらば紀元前3年よりも前ということになるわけでしょ。よかったら話が合わないわけでしょ。しかもですよ、ヘロデ王はユダヤ人の王様イエスが生まれた年を推測をして1歳から1歳半になると見て2歳以下の男の子を全部殺すように命令出してるんですよ。紀元前3年にヘロデ王が死んでるんですよ。歴史家がちゃんとそう証明してる。なのにこの時に2歳になる子供以下を全部殺せって言って、何基準を置いてるかということなので、イエス様が実際に生まれたのはこれ推測ですよ。現在の暦で言ったら紀元前の4年の後半か、あるいはもっと早く紀元前の5年ではないかと推測さえできるものになるわけです。でなかったらば、このマタイの2章に書いてあるこの出来事とついつも合わないことになるわけですよ。ヘルデ王は紀元前3年に、今の歴史って言ったら紀元前3年に死んだという歴史の本に書いてある。聖書じゃないんです。どうなるか、現在の暦でもって紀元前4年にイエス様が生まれたとすると、でイエス様が生まれてから1年後に紀元前3年にヘロデ王が2歳以下の男の子を全部殺すように命令出したとすると、で現在の暦で紀元前3年の終わりにヘロデ王が死んだとすると、ルカの福音書3章23節、イエスはおよそ30歳で伝道を始めた。現代の暦で言ったらば西暦の26年から27年で伝道を始めたという計算になってくるわけです。なかなかついつも合わないわけでしょ。ヘルデ王 その生活をしていたという活動していたという年月と死んだという年月から比べてみたら、そしてですよ、聖書に記されている過越しの祭りの回数から見て、イエスは少なくとも3年、多ければ3年半の間伝道活動をして過越しの祭りの時に十字架で死んだということになっているんですよ。イエス様が十字架にかかったのは現代の暦で西暦の30年です。これはですね、歴史聖書以外の書物に記録されている年代を西暦に逆算したものです。だから西暦30年にイエス様が十字架で死んだというのを書いたことはできません。ここでダニエルの書の9章25節を見ていただきましょう。どういうことになるか、もう一度読んでみますよ。それゆえ、知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよという命令が出てから、油注がれた者の君主が来るまでが7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直される。その62週の後、油注がれた者を断たれ、彼にも何も残らない。エルサレムの町を再建するという命令が異邦人の王様から出されてから、実に483年後に油注がれたもの君主であるイエス様が立たれる、突然この世からいなくなる、十字架で殺されるという予言が、さあどうなるか、年数的に合ってるか合ってないか、ぴったり起こるんでしょ。 かもですよ、その裏付けとの証拠となるものは聖書から言ってるんじゃないんですよ。宗教に関係のない勉強してる歴史家が計算したものに基づいてるんですよ。注意していきましょう。イエス様がこの世に生まれて人類の罪の贖いのために十字架で死ぬという年を生まれる前に、実に600年も前から神様予言して、これエレミアの予言ですよ。そしてイエス様がこの世に生まれてくる550年近くも前にダニエルの数字で示しているんですよ。それほどに神様約束を守る方なんです。予言したことを成就する方なんです。その方の予言として、約束として終末が来る、観覧期が来る、で最後にはこの地球は破壊される、神の家族に生まれ変わりをしていて、神の教えに従った生活をこの地球にいる間に過ごした人たちだけが天から降りてくる新しいエルサレムで永久期間生活をすると言ってるんです。これは必ず現実となるということを受け入れなきゃいけないものになるわけでしょ。神の家族に生まれ変わりをしていて、神様の教え、イエス・キリストの教えに忠実に従った生活を送っている人たちというものは、観覧期を通らない、しかも永遠の命を得るという確信をですね、持つ生活を、毎日の生活を送ることができるんだけれども、この確信のない人たちはどのような観覧期を通らなければいけないのか。やがてサタンと一緒に硫黄の燃える火の池で永遠という期間を過ごさなければいけないものになるのかという神様の予言から、観覧期にどういうことが起きるとヨハネの黙示録で教えているのかということを学んでいこうとしているんですよ。こんな風にしてみると、神様の言葉、約束は絶対であって例外がないと言えると思うんですよ。だから神様が予言として与えている警告も必ずその通り成就すると見なければいけないものと言えるんです。どんなものだろうと、我々にとって有利なものであると不利なものであると、この点でこの聖書で教えている本当はこのダニエルの書の9章だけだと分かりになると、絶対に信頼していることだということなんです。残りは来週続くことにいたしましょう。結構な時間過ぎました。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉は聖書に書かれているものというのを言って、どれほどまでに我々は信頼していいものになるのか。第二が与えられているこの年数でもって、九章の終わりの方で与えられているこの年数でもってはっきりと分かると思います。あなたということは絶対にその予言を間違えることがない、しかもごくわずかな間のミスでもこの時間が狂ってしまう。マリアが生まれなければいけない、イエスも生まれなければいけない、そして最後になってその立たれる時がいつなのかというところまで、あなたがきちんと計画を立てて、その通りに動いてくださっているというのを分かってまいります。でどこまであなたの約束、予言というもの、言葉というものが忠実なものなのか、確かなものなのかという点において、私たちのようにしっかりとした認識をすることができるよう、これから先も導く与えてくださいますように。そしてあなたの御言葉の通りの動きを取った時に、必ず約束されているものが現実になる、確信まで持てるようになってまいります。それをですね、今度この観覧期とか週末とかといったものから調理することができるよう導いてくださいますようにお願いいたします。ここまでの学びをすることができたことを感謝いたします。この祈りと感謝の賛美と主イエスの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。